れでは今日私がメッセージしたいと思います。まあいろいろあると覚悟はしてたんですけど、まあいろいろ淡々と物事が起こっております。私もですね、11日は東京に出てまして、まあ神谷町というところにいました。で、地震は近いと感じてた人結構いらっしゃると思うんですけど、私もですね、今年に入りまして、どうも、気持ちが落ち着かなかったんですね。ですから、関東大震災近いなと感じてまして、一発目来た時、あ、これは来たと。もう関東大震災ついに来たなというふうに感じまして、慌てて近くの芝公園まで、他の人たちと一緒に、避難したんですけど、皆さん携帯でワンセグ見てまして、で、これ関東大震災じゃないと。東北だと。しかも、震度7強と言ってます。私びっくりしまして、関東大震災じゃなくて場所関東北だったかと。いうのを改めて実感しました。で、この中にもいろんな方いらっしゃると思うんですけど、JR はその日一日完全にストップしまして、私、横浜まで帰れなくなっちゃいまして。で、夜中ですね、避難場所、東京都が避難場所として、いろんなところを開放したということを聞きましたんで、1時間半ぐらいですかね、夜中12時近く歩いて、そこまで移動しました。で、交通はもう完全に渋滞でしたね。で、いろんな人がいろんな方向に、歩いてまして、まるでこれ戦争中だなみたいな感じでしたね。で、避難場所に行きましたら、まあ雑魚寝しかできないんですけど、まあ暖房入ってまして寒さはしのげたんですが、一人に与えられたスペースも2畳ぐらいですかね、1.5 畳ぐらいですかね、非常に狭くて、そこにみんなごろ寝という感じでした。しかし妙なもので、こういう時に限ってって言いますかね、死をすごく身近に感じまして。で、うちはですね、娘も東京の高校に通ってまして、娘とも連絡つかなかったんですけど、娘は大丈夫だという妙な確信も来まして。で、そういう仲だったんですけど、非常に心は平安でした。で、朝、一番でですね、私鉄動き出しましたんで、私鉄で帰ったんですけど、帰ってテレビ見て、改めて、今回起きたことが、どういうことだったのか、というのを目の当たりにして、びっくりした。改めて驚いた次第です。で、今日のですね、メッセージ、義の太陽ということで、マラキ書の4章ですね、ここも実はですね、ずっと引っかかってた場所です。今年の初めからもずっと引っかかってた場所で、改めてここで、今日この日にですね、これをみんなとですね、シェアしたいと思います。ちょっと4の1章、マラキ書ですね、お読みしますと、見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。義の太陽ということで、特に今はですね、なかなか暖かく なりませんで、太陽の日が昇るとですね、その光を浴びると、その温かみっていうのが非常によく感じられますね。で、特に12日朝帰ってた時、お日様がこう昇ってくるんですね。朝一番で帰りましたんで、そうしますと、主はおられるじゃないですけどね、太陽が非常に暖かく感じましたね。マラキ書のここの翼には癒しがあると書いてますけど、まさにこれは私にとっては癒しを感じました。敵にとってはですね、ここにありますように裁きの光になるんですけど、主と深く交わっている人にとっては、その太陽の光がまさに、 癒しとなります。で、その義についてなんですが、こちらのですね、メッセージの方に、書いてますように、まあ、旧約聖書では、まあ、ヘブル語なんですけど、まあ、ツェデクという言葉ですね。これは、まっすぐなとか、正しいとか、まあ、そういう意味です。もうちょっと具体的に申しますと、神との関係とかですね、私たちの地位、それと神との地位、神の地位ですね、が、まあ、正しいと、正確なポジションにあるということですし、まあ、神との契約、私たちと主とは契約の関係にありますので、その契約で考えますと、主と我々が契約の中での立場はきちんとできている、整っていると。まあ、関係がきちんとできていると。まあ、そういうことですね。で、対する言葉、反対の言葉が、まあ、アウォンという、まあ、トガですね。これは歪んでいると。正しい関係ないという意味ですね。これがヘブル語の方でして、まあ、新約で出てくるのはギリシャ語なんですけど、これがそこに書いてますように、理解をすねという言葉です。これは神の要求に合っていると。神の要求に従っていると。まあ、正しいことを行っていると。まあ、そういうものですね。で、参考にですね、ミカの6の8載せてるんですけど、ミカはこの、神の要求っていうのは何かと申しますと、主は何をあなたに求めておられるのかということから始まりまして、それはただ抗議を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことであると。ですから、究極的には神と共に歩むということを神は要求されています。したがって、この要求に合っていることが、神にとっては義なんですね。神と共に歩んでないということは義じゃないということになります。で、パウロがですね、義についていろいろ述べてます。このメッセージの方に書いてます。丸一、まず十字架によって義にされたと、義とされたと。まあ、神の救済のご計画についてパウロは語ってますね。神の義を伝えるもの、それが十字架であったと。まあ、もうちょっと申しますと、イエスの、まあ、地上での3年半の公の行動ですね。これは神の義を表すためにあったものであるということも言えますね。第二コリントにも書いてます。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされたと。それは私たちがこの方にあって神の義となるためであったと。従いまして、十字架というのは義そのものを表しているということが言えます。また、もう一つは信仰によって義とされる。これアブラハムなんてまさにそうですね。これパウロも言ってますけど、アブラハムの行為そのものがそうですね。創世記になるんですけど、神の約束をアブラハムは信じたわけですね。それで、移動し、異国人として、異国人として、まあ、寄留者ですか、として住んだわけですけど、これは神の言葉を信じたんですね。それから、まだ、アブラハムに子孫が全くない頃に、あなたの子孫が星のようになると。そこから一人の、まあ、救い主が出るという言葉が与えられて、アブラハムは根拠なしで、頭で考えると全くわからなかったと思うんですけど、まあその神の言葉を信じたわけですね。で、主はそれを彼の義と認めたと。それが義であると。信じたことに対して義であるというふうに認めたということ。これがまあ信仰の義ですね。パウロもそこを言ってます。ローマの 3-28 なんですけど、人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えであるというふうにパウロも言ってます。で、人の義とですね、神の義っていうのはえらく違います。人の義っていうのはまあ、生まれながらの人っていうそのものが自己中心ですね。自分が生きるためだけに行動するんですけど、まあ、例えば損得感情で生きるっていうのもそうですね。で、人の義っていうのは、まあ、いろいろ出てくるんですけど、正義なんてそうですね。これアメリカ得意ですね。正義をかざして戦争を始めるっていうのはアメリカの得意なんですけど、 この、これがもう代表的なもんですね。大体人の義というのを通そうとすると争い事が起きると。一番大きな争いっていうのは戦争になるんですけど、まあ、US が、アメリカを得意とするところですね。それとか民主主義とか科学至上主義とか倫理道徳。これはみんな人の義の類ですね。こういうものは、必ず争いの原因になります。クリスチャンの間で有名なのは、まあ、立法主義とか。日本キリスト教っていうのもそれなんですかね。私も、まあ、いつもよく言ってるように、あんまり知らないんでこの話はもう触れられないんですけど、まあそういうもんですね。ユダヤ教のあった立法主義っていうのも完全に人の義ですね。ルール、人が作った、まあ神というのがまあ来てるんですけど、まあいわゆる人が作った、聖書にない人が作ったルールで、政治、それから国をまとめようとしたというもんですね。で、そこで起きたことっていうのは、命がもちろんないんで、形骸化したルールであると。したがって結局、人々の生活を苦しめることになっちゃうということですね。で、人が落ちる、勘違いっていうのがあって、まあ、神が、まあ、人にいろいろ要求してるんですけど、それを人間はどうも勘違いしちゃうんですね。最初の勘違いは、清く正しく生きなければならないというクリスチャンが往々にして犯す過ちですね。二つ目は、神の与えられた律法。まあ、神が与えられた律法だけじゃなくて、教会の与えた律法っていうのもいっぱいあるんですけど、それを守らねばならないという勘違いが次に起こりますね。で、もう一つ、神が聖を要求してるんで、自分も聖にならなきゃいけないと。ですから自分の力で自分を高めなきゃいけないという勘違いも人間はよく犯します。しかしさっきちらっと、三箇所のところを見ましたけど、神の要求って何かっていうと、へりくだってあなたの神と共に歩めって言ってんですね。へりくだれって言ってんで自分を高めろと言ってないんですね。逆なんですね。自分をもっと落とせって言ってんですね。ですけど、神の要求に対して、人はよく勘違いを起こすのは、自分の力で高めないといけないんだと。そっちの方に行っちゃうんですね。で、人の義をですね、イザヤ何つって言うかっていうと、これ64の6節ですね。ちょっとイザヤのところを見ますと、64の6、私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、木の葉のように枯れ、私たちのところは風のように私たちを吹き上げます。不潔な、私たちの義は不潔な着物です。従いまして、脱ぎ捨てねばなりません。脱ぎ捨てられないんですけどね。まあ、その一番の大きな理由は先ほど申しましたように、人が勘違いしちゃってるっていうところですね。清く正しく美しくとかね。ルール守らなきゃいけないとかね。自分で聖になんなきゃいけないとかね。そういう、勘違いがあるんで、ここにあるように、その脱ぎ捨てられない。自分たちのこの汚れた義を脱ぎ捨てられないということになります。で、神の義というのをもう私なりに、書いてみました。そこに書いてますように、1から5まで。まず、神による義、まあ、十字架がその代表なんですけど、罪から解放されます。当然、神と和解できます。ですから、神と仲良くなるんですね。交わりを持つことができるようになると。そして、重要なのは、命が主から流れてくると。そうしますと、必然的に何にもしなくたって必要が満たされ、同時に公平であり公正な裁き。人の義では絶対に成し遂げることができない公平で公正な裁きに遭うことができると。ですから、イエス様は言ってますね。マタイの 6-33 と書いてますけど、もう非常に有名な神の国とその義をまず求めよと。第一に求めよと。そうすれば、加えて、すべてのものが与えられるということです。従いまして、神の義に従うということは十字架につくということですね。ですから、当然最初に罪から私たちは自由になりますし、主との交わりができるようになると。命が流れ、すべてが、イエス様がおっしゃったように、すべてが与えられるようになると。満足できるようになるということになります。で、口で言ってもピンとこないと思いましたんで、今日はですね、 例え話で見てみようということで、全部で4つ選びました。キーポイントは神の義はですね、罪からの解放から命に流れるというところにあります。人の義の特徴はですね、命がストップしちゃうと、全く逆のことになります。従いまして、これらの例えをですね、人の義で見ちゃいますと、変な例えと、さっぱりわからんと、イエス何言ってんのということになっちゃいます。これを神の義から見ると極めて納得いくということになります。まず最初の例え、まあ例題みたいなもんですね。イエス様は奥義であると言われてますんで、例題みたいなもんですけど、種まきの例えっていうのを見てみましょうか。これマルコの 4-26 ですね。4-26 ですね。これガリラの伝道の初期の頃ですね。したがって、周りにいた弟子たちも、この人何者だろうと、神様だとは全く思ってない子ですね。偉大な、預言者ぐらいは思ってたかもしれないですね。偉大な教師と思ってた時代ですね。その頃、イエスの語られたことはですね、マルコ 4-26、また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。非常に有名な言葉なので、皆さんよくご存知です。いろんなことが書いてます。これはこの例えを見ても、まあそうかなと、かもしれませんけど、これもちろんですね、収穫って書いてますけど、農作業のこと言ってるわけじゃないですよね、これね。これ人の心の話をしてるわけで、人の命の成長をこれ書いてるんですね。ですから、まず、第一、4-27、人は知りません。これが重要なパターンです。人間はですね、好奇心も旺盛ですから、神の作られたこのルールをですね、知ろうとしますね。その代表が科学技術なんですけど、しかしここに書いてますように、命の成長に関しては人は知りません。書いてます。ですから、主はですね、命を広げられるのに、人の知恵ではありえないようなことを用いられます。今回の地震ももしかしたら、この地震によって神の命が成長してるかもしれないですね。その辺はちょっとわからないんですけど、とにかくここに書いてますように、人は知らない。神の技を理解できない。ということが一つあります。ですから、私たちができることは、そのプロセスはさっぱりわかんない。予測不能ですんで、主が与えられた。主は結果はこうなるということは与えられてますので、その結果に対して信頼するのみと。これアブラハムなんてそうでしょ。その間わかんないですよね。だからこっちに行けって言ったら、そのこっちに行けという結果だけを信じて移動したんですね。で、あなたの子孫は星のようになると言ったその結果だけ見せたんで、それを信じたんですね。それが義とされた。これが神が喜ばれる私たちがしなければならない義ですね。基本は、主は何をしたいのかわからない。でも結果だけはわかっているというのが、この例えからわかります。したがって、もう一つ言えるのは、人は分からないというのはもう一つなんですけど、人は邪魔だということですね。28に出てるでしょ？地は人によらず実をならせる。ね。人は邪魔なんですよ。ほっとかないといけないんですね。あんまりやると、神の創造を破壊することになります。一番の例が自然破壊ってやつですね。これ私の専門になるんですけど、いらんことをすると大体破壊につなげちゃうということになります。我々はただ成長を主のなしてくださる技をですね、信じて成長するまで待ってるだけと。人の出番は最後の人はすぐに釜を入れます。これだけですね。刈り取りのところだけ。成長させるのは主です。これが最初の例えですね。二番目、 タラントとミナの例え。これね、二つ並べて書いちゃいました。タラントとミナじゃちょっとね、貨幣の価値が全然違うんですけどね。タラントの方が何千倍も確か大きいんですよね。で、これ両方読んじゃうと大変なんですけど、皆さん覚えてますかね？読んだ方がいいかな？一回ちょっと長いんですけど、ババッと読みますね。まず、マタイの、タラントの方からいきますか。マタイの25章ですね。マタイ25の14から、これ数ヶ月前に例えで話しました、10人の娘の例えの次ですね。その後の、引き続き、天の御国の話をしている、そのうちの一つの例えです。14節から読みますと、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼は各々その能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラント渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をしてさらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者も、さらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、5タラント預かった者が来て、もう5タラントを差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い、忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものを持って、ものも来ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていたものも来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くない出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられるのです。と。まず一つ目、タラントのところですね。これ面白いのは、能力に応じてこれ与えられてますんでね。5タラント、2タラントも与えてられ、一人一人与えられている量が違うんで、これ、よく言われてるのは賜物でしょうとかね。よくは言われてますね。で、これもっと面白いのは、5タラントを預かった人は5タラント儲けてるんですね。2タラント預かった人は2タラント儲けてるんですね。ですから、賜物の量に応じて、この人たちは得てると。それ以上もないし、それ以下もないと。ですから、与えられた量の分だけきちんともらえれば、これ、5タラントの人も2タラントの人も褒められてますからね。普通だったら5タラントの人だけ褒められるじゃないですか。でもこれ両方褒められてるんで、主はですね、いっぱい儲けろと言ってるわけじゃなくて、賜物を最大限に活かせって言ってるだけなんですね。最大限に活かした5タラントの人と2タラントの人は、それぞれ褒められたんですね。これね、実はパウロもですね、同じようなことを実は言ってるんですね。どこだっけな、こっち書いてあったか、書いてねえな、どこだっけな、賜物をそれ以上用いろうとするなっていうのがありましたよね。私ちょっとメモするの忘れちゃったな。どこだっけ、忘れちゃいましたけど、ですね、分に応じてそう使いなさい。ですから、それ以上のことを出しゃばってやるなっていうのは確かありましたよね。どこだっけな、書いてたと思うんですけど書き忘れてましたね。そうですね、控えめにしなさいっていうのがありましたよね、確かね。 それとまあ一致するような、これ実は例えなんですね。儲けりゃいいってもんじゃないということです。ちょっと出てきたらまたそこ紹介しますけど、それとあとですね、このミナの方も似たようなところがありますけど、タラントと違うところがありますんで、ミナを読んでですね、もうちょっとまた話をしたいと思います。ミナの方はルカーですね。前々回ウカーさんもちらっとここ触れましたけど、ルカの19の11からですね、人々がこれらのことを耳に傾けているとき、イエスは続けて一つの例え話をされた。これからですね、それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからであると。これがあの例えを話された理由です。すぐにでも来ると思ってたんですね。ところがちょっと違ってるよっていうのはこの例えの中で触れてます。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王には なってもらいたくありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあ、ここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまけにならなかったものをも借り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰った時に、それを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナから彼、一ミナを彼から取り上げて、十ミナを持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナをも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは、持っているものまで取り上げられるのです。ただ、私が王になるのを望まなかったこの敵どもは、皆ここに連れてきて、私の目の前で殺してしまえ。というものです。タラントの方と、ちょっと似てますけど、違うのは与えられた額違いますね。10人のしもべに10ミナですから、同じ額だけ1ミナずつ配ったんですね。で、こちらの方は、10ミナ儲けた人が褒められてますけど、その人の、その他は残念ながら褒められてません。で、まあ、平等に与えられてますんでね、これもなんかいろいろあると思うんですけど、まあ、御言葉っていうのもありますし、信仰というのもありますね。救いとかね、命とかいうことあります。これらはですから、私たちは大いに増やさないといけないというものですね。先ほどの賜物はその与えられた賜物に応じて、使わないといけないんですけど、それによって出てきたものっていうのは大きなもので、大きなものであればあるほど主は、喜ばれるということがあります。で、共通してね、面白いことは、これ、どんな商売をしたか聞いてみようって言ってんですけど、商売の内容聞いてないんですよね。さっきのタラントもそうなんですけど、結果しか聞いてないんですよ。こっちのミナの話もそうですよね。ここにどんな商売したか知りたいって言ってんですけど、商売の内容聞いてなくて、結果しか聞いてないんですよね。ですから、主にとって関心があるのは、誰がやったかとか、誰がどんなことをやったかとか一切関係ないんですね。結果しか関係ない。もっと言いますと、これ私も時々言っちゃうんですけど、ウォッチマン2だから素晴らしいとかいうのは主には全然関係ないんですね。ウォッチマン2がこんなことをやったからあの人は素晴らしい信仰の持ち主だなんて一切関係ないんですね。主にとっては人の行為、人の名前一切関係ないんですね。主にとってはただ命が流れたかどうか、そこだけが主にとっては重要なポイントなんですね。というのをここよく 表してます。それからもう一つ、重要なの、面白いのは、風呂敷隠した人、土の中に隠した人、いますね。理由があなた怖いからっていうんですね。これ私たちこれ言えることですよ。主がこの人裁き主だから怖い怖いって言ったら本当に裁かれますからね。主は癒し主だ。さっきの義の光って義の太陽と一緒ですね。光が癒しだと感じる人にとっては主は癒し主で私たちを癒してくれる方なんですよ。怖い、神様怖い、裁き主だからって感じている人は本当に裁かれますね。計りによって計られるというのはまさにここに出てますね。ですからこの人怖い方と思ってたんで本当に怖い方になっちゃったんですね。これが重要なことです。ですから、マルコのところあるいはルカでも言ってますね。自分の計りで計られるというように神に対してどういう思いで接してるかでその人の与えられるもの、恵みになるのか、裁きになるのかが決まってしまいます。私たちはもちろん主をご存知なんで、恵みを与えられる方だと、癒し主であるというふうに私たちは知ってますんで、裁きは与えられないということになります。三つ目、次はね、葡萄園の労働者。これ人間の義でいくと全くわかんねえ話になっちゃうんですね。これマタイの20章ですね。これ最後の1週間の前ですんで、弟子たちもある程度成長してないといけない時期にこの例えを語ってます。神の義とですね、人の義の違いを明確に表している例えです。20章の1から、マタイですね。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。ここも天の御国の例えですね。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃、3時度頃に出かけて行って同じようにした。また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか？彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったので葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり一人一でなりつつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じようにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその人に答えていった。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一狙いの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるものですか。思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるのです。という、非常に有名な例えなんですけど、神の義と人の義を明確に表したもので、人の義でいきますと、最初から働いている者が当然賃金いっぱいもらっていいよねという話になります。神の義はここで一つだけ一箇所触れているところがあります。20-13、これは神の義ですね。私はあなたに何も不当なことはしていない。神のなさることに不当なことはありません。これが神の義です。したがってこれを読んで、なんかおかしいと感じた人は人の義で目が曇ってて神の義が見えないということになっちゃいます。で、ついでに申しますと人の義を通そうとする人は必ず神の義が現れた時に妬みを感じます。 この人たちも感じてますね。ここで文句つけてますね。11、12。なんで辛抱したんだぞ。一日中ロープと焼けるような暑さに辛抱したんだぞ、つって。俺たちこんなに頑張って、救われてからこの方数十年、頑張ってやってきてんのに、なんでこいつら罪人なのに、貼り付けになって死ぬ寸前に神の国入れるの？俺たち40年あなたに仕えてきたじゃない。全く同じ論理ですよね、ここね。嫉妬にくれてますね、ここね。ですから救いに預かるのはこれ作業の時間関係ないですね。翌節40年やったって救われない人は救われないんですよ。で、もう泥棒働いてて十字架につけられそうになっても寸前に主よと言えば救われるんですね。これはもう如実にこれを表してますよ。これ1出ないでしょ？ 1 日働く分最低限の賃金ですよね。これ最低限の救いだけもらってんですよ、みんな。平等に。ですからこれ朝から働いてる人、この人、朝から働いてる人、暑さを辛抱したって書いてますけど、これ楽しめたらよかったと思いますよ。もっと。また賃金もっといっぱいもらえたかもしれない。もう苦節何年やってるから最低限の救いしかもらえないんですね、この人はね、残念ながら。ちなみにね、これこの主人偉いですよ。5回も行ってんですよ。9時後、朝早く出かけて9時に行って12時に行って3時に行って5時、5回も行ってんですよ。でもこれ最後の人が一番みそぼらしい人ですよ。多分ね、役に立たないもんですね。ボロボロの人、役に立つ人からだいたい雇われますんでね。最後まで5時まで突っ立てて雇われてないってことはもうどうしようもない落ちこぼれですね、この人はね。しかし落ちこぼれがね、一番ハッピーになっちゃったっていうね。これ面白い例えですよ。で、これいろんな意見があるんですけど、ちなみにね、これ主人っていうのはキュリオスというギリシャ語なんですけど、8節にあるところ、武道園の主人は監督に言ったうんぬんっていうとこ、ここだけね、あ、違うな、これじゃないな、すいません、ちょっと間違えたな、どっかだけね、定冠詞がついてるところがあるんです。これ別のところかな、あ、これ別のところですね、これすいません、今のはちょっと間違えました。ここは全部給料していいんですね。まあそういう非常に面白いもので、このように人の義とですね、神の義っていうのは全く次元が異なるというのをこれは示しているものです。で、もう一つ言いますと、5回、この主人は見に行って連れてって1デナリ払うんですけど、8節で、最後の来た者たちからこれ払ってんですね。最初に来た者たちから払えばいいんじゃんと思うんだけど、最後の者たちから賃金払ってんですよ。喜んでる人たちからこれ神の国に入るんですね、これ。面白いもんで。最後のもの、我々最後のものが、最後のものがいいと言いませんよ、それはね。最初から歩んでた人の方がいいと思うんだけど、これ、賃金払われてるのは最後のものからなんですよね、これね。そういう面白い例えでもあります。で、最後、不正な管理人の例えにちょっと移りますか。ここがね、非常に面白い。私もここね、最初ここもやろうと思ったんですよ。あまりにも面白くって。神の義と人の義の違い。人の義で言ってる人は絶対にこれ、理解できない例えですね、ここね。もう何回読んでもですね、面白い、小説よりも面白いね、ここね。で、ルカの16の1いきますね。不正な管理人の例え。イエスは弟子たちにもこういう話をされたということで、これもですね、まあ最後の一週間の前ですんで、まあある程度弟子たちもですね、イエスが何者かっていうのを知ってる時ですね。その例えです。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられれば、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、小敷をするのは恥ずかしいし、ああ、わかった、こうしよう。こうしておけばいつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、 私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100パテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。さあ、彼は、さあ、あなたの証文だ。80と書きなさいと言った。この世の子らは自分たちの世のことについては、人の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうもめちゃくちゃなことをやったのを褒めた。あ、こうも抜け目なくやったのを褒めた。むちゃくちゃじゃないですね。ストロギでいくとむちゃくちゃなんですけど。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったなら、誰があなたに誠の富を任せるでしょう。またあなたが他人のものに忠実でなかったなら、誰があなたにあなた方のものを持たせるでしょう。と。まあこういう、もうちょっと続くんですけど、まあこういう話で、人の義、いわゆる倫理道徳に忠実な人は、なんでこれ褒められんのという話になっちゃいまして、この例えむちゃくちゃやん。なんでやろうと。不正やれってことかい。というふうに、捉えられるでしょう。ちなみにですね、ちょっと申しますと、16のですね、1位に乱否ってあるでしょう。この管理人が主人の財産を乱否している。これはですね、まあ、浪費するという意味ですね。じゃんじゃん使ってんですね、湯水のようにね。まあ、そういうことです。で、これね、どういうふうにここ説明しようかと思ったんですけど、これをですね、私今新化訳読んでるんですけど、新中尾訳でちょっとですね、ここをですね、読み替えてみたいと思いますね。現代版でいきますんでね。一から行きますと、主に一人の祭司がいた。この祭司は、この世の財産を主のために使ってないと訴えがサタンからなされた。主イエスは私、祭司を呼んで言われた。お前についてこんなこと聞いたけど、なんてことしてんの。今は白き、裁きの御座だ。お前の会計の報告を出せ。申し立てをせよ。白き御座の話ですね。で、祭司は心の中で言った。イエスにこの祭司の仕事を取り上げられるがどうしよう。神の国には入れない。土を掘るには力がないし、小敷きするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。こうしておけば、祭司の仕事をクビになっても、誰か友達が神の国に迎え入れてくれるだろう。そこで、その祭司は、いろんな重荷を背負っている一人一人のものに、いくらの重荷があるのかと呼んだ。その人は言った、これこれの立法を守れという重荷を負ってます。その祭司は言った、そんな立法は聖書に書いてないと。その重荷は無効であると。それから他の人に、さてあなたはいくらの重荷があるかと聞いた。するとその重荷を持っている人は、毎朝祈祷しろと言われてます。非常に重たいものですと言った。そこでその祭司は答えた。そんなものは立法に書いてない。聖書には書いてない。そんなのは無効だと書きなさい。この世の子らは自分たちの世のことについては人の光の子らよりも抜け目がないものなので、イエスは、この不正な祭司がこうも抜け目なくやったことを褒めた。まあこういうことになりますね。これが中尾訳の解釈です。この世の財産っていうのは、もちろん主のものですよね。ここ創造されたのは、主なるイエスですね。私たちはこの財産すべて主のために使ってるかと言われると、全く使ってないですよね。ですからまさにこの16にある1、主人の財産を乱否している。我々の状態ですよ。ですからこの不正の管理人というのはこれ、述べつ間もなく我々全員なんですね。訴えが出された。 これはもう間違いなくサタンですよね。サタンはいつも訴えますからね。我々サタンに訴えられてるんですよ。あんまり気にしない人が多いと思いますけどね。敏感な人は訴えられたことに怯えてると思いますよ。ああ、またこれやっちゃった。ああ、またあれやっちゃった。サタンの訴えに敏感な人いると思いますよ。これ、この訴えてるのはこれサタンですよね、完全に。で、二節。これまさに白き御座のことを先取りして言ってるんですよね。我々は主の前で申し立てしないといけない。会計報告見せろと。これちなみにホーロゴスというギリシャ語ですけど、ホーロゴス見せろって言われてるんですね。お前は生きてる間何したんじゃいと言われるんですよ。ですから、我々はですね、そこで感じて、まずいと。主の役に立たないといけない。福音しよう。みんなのために祈ろう。で、そんな、こんなをいろいろやるんですね。主のために働こうっつって。まあ、燃えるっていう人もいますけどね。で、ある人にとっては、その、あなたの言葉で私の罪が解放されました。軽くなりました。私の負債はなくなりました。ハレルヤ。この二、この出てくる百パテ、油百パテ枯れてる人と、小麦百コール枯れてる人ですね。軽くなりました。ハレルヤ。そうしましたらイエスは当然褒めますよね。よくやった。罪の解放に導いてくれた。君は偉いって褒められる。まあそのパターンがまさに書いてあるそのものですよ、これ。我々そのものこれ、ですから表してるんですよ。これもね、読んだ時に私、もうおかしくってなんか見ましたね、これね。これは人の義で見ちゃうと、なんで不正なことをしてるのにこうなるの。ですけど我々常に不正なことをしてるんですよね。まさに我々不正な管理人そのものなんですよ。ここに書いてますよ。で、これ命の側面から見ると、油100パテ軽くしてもらった人、小麦100コル軽くしてもらった人、二人とも多分、ご主人様ありがとうって言ってると思いますよ。こんなに値引きしてくれて、主をありがとう。主の栄光を見てると思いますよ。命流れてますよね。完全に。それからこの不正の管理人褒められてますよね。この人ただ浪費してただけだと思いますよ。我々が、イエス・キリストの福音を全く述べてないのと一緒ですよ。クリスチャンになったけど、礼拝にも行かず、聖書も読まず、全く違う生活してたのと一緒ですよ。その人が、あ、まずいというのを、まあ、ある日、例えば夢で見るんですね。白き御座っていうのを気づいた。まずい。神の国に入れない。歯ぎしりする方になっちゃう。っていうんで、慌てて、主のメッセージをいろんな人に伝え出したんですね、こうやってね。そしたら褒められちゃった。イエス・キリストがある日夢に現れて、お前よくやった。俺の御言葉を結構いろんな人に、配ってくれたなと。よくやったっていうことで、この人、あ、そうか。イエス様、こうやると喜ばれるんだということを分かったんですね。この人、クビになる寸前で褒められたんで、この人、主の栄光を感じたと思うんですよ。不正の管理人にもこれ十分命が流れてますね。ですから、ここに登場する人物すべてに命が流れたという非常に面白い例えです。人の義じゃ全く理解できないけど、神の義で見ると、神の視点で見ると、この例えっていうのは我々に最も身近な、例えになります。で、ちなみにここに書いてますね。10節。9節は友を作りなさいって書いてますんで、これはイエスを代表とする兄弟姉妹ですよね。ここ複数ですんで、一番重要な友を作りなさいっていう友は、もちろんイエス・キリストですけど、ですから、この世の富で、イエスを友達にしないといけないんですね。富がなくなった時、これはもちろん地上の富がなくなった時ですから、この世と売買する時ですね。神の国に入る時の話ですね。まあ、もっと言うと死んじゃう時ですね。命がなくなるときね。この世の命がなくなるときね。永遠の住まいでしょ？神の国に導いてくれるんですよ。小さなことって、これはこの世のことですね。この世のことは本当に小さいんですよ。この世のことに忠実だったのは大きなこと。これは御国のことですね。この世の後に出てくることが大事なことです。我々にとって本命ですからね。そっちにも忠実にできますよということですね。ですからあなた方は不正の富に忠実でなかったらというのはこの世の富ですね。をきちんと使ってなかったら、誠の富、神の国に入ってから、神の富は任せらんないぞって言ってるんですね。 白い、神の視点で見るのと人の視点で見るのとの違いをですね、全部で、まあ、4種類の例え、全部でいくと、まあ、5種類、のところで、例えで、見ました。で、ちょっと結論に入るんですけど、最初のマラキーのところで出たように、見ましたように、神の義の光は、私たちにとっては癒しであり救いのはずです。再臨の時に義の光が差した時、焼き尽くされない側にいるはずです。しかし、主は怖い人と見てると義の光に裁かれちゃいますんで、その前に真の主との交わりをきちんとしておく必要があります。キーワードはですね、神の義から来る罪の解放、そこから来る命の流れです。命というのがキーワードになります。ここに書いてますように、キリスト者は命の力によって、キリストはですね、命の力によって大祭司となられたと、ヘブル書7の16に出てます。ヘブル書7の16、その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないであります。その祭司というのはイエスのことですね。朽ちることのない命の力によって祭司となった。我々も一緒ですね。命によって祭司となったのですね。それから、コントロールするのはもちろん命です。ローマ書5の17とここに書いてますけど、ローマ書5の17。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は、一人の人、イエス・キリストにより命にあって支配するのです。書いてます。ルールによって支配するんじゃないですよ。命によって支配するんですからね。キリスト教という慣習によって支配するものでもないんですよ。あくまで命によって支配すると。ですから、神の義のキーワードは、罪からの解放と、この命の流れです。ですから、人の道徳とかルールとかですね、人の知恵とかですね、そういう及ばないところでもちろん、主イエス・キリストは命を成長させます。ですから、私たちの知恵が及ばないと。ルールも及ばないということなんで、重要なのは、頭で主を理解するのではなく、この命の感覚で主を理解し動くと。アブラハムと一緒ですね。頭で理解して動くわけじゃないと。主の感覚で動くということが重要です。で、1ヶ月ぐらい前ですかね、ニュージーランドのクライストチャーチ、私、クラストチャーチって出たんで、教会かなと思ったら、あれ、町の名前なんですね。その時知ったんですけど。まあ、クラストチャーチがああいうことになりました。で、私がね、真っ先に浮かんだ言葉がですね、第二ペテロの3章3、4なんですよ。これドクター・ルークもここでちょっと触れてましたけど、私もなんでこれ浮かんだかっていうと、メッセージでこの箇所を使ったからなんですよね。第二ペテロの3と4ですね。ここがそのクライストチャーチの災害を受けて、私の頭の中にポッと浮かんだところです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者たちがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないか。今回の東北の地震もそうですね。あざける者たちがいっぱいやってきて、お前たちの神は本当にいるのかと。再臨なんてないよ。ありえないと。実際にいろんな悲惨なことにあっているクリスチャンいっぱいいるじゃないか。お前たちの神なんてないよ。というあざける者が、これからますます出てきます。マタイの24章によるとですね、怖いこと書いてますね、これね。マタイの24章は週末の話ですけどね。 地震のところは24の7でですね、民族は民族に、国は国に対して立ち上がり、敵対して立ち上がり、方々に金と地震が起こります。しかしこのようなことは、海の苦しみの始めなんです。まだ始まりしか過ぎないんですよね。それから、次怖いね。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。迫害の予言前されちゃってるんですね。予言されたら、これ神の言葉ですんで、起こりますんでね。この時に、さっきの第二ペテロのあざけりが、間違いなく来るでしょう。彼ら言いますよ。ほら、お前たちクリスチャンがいっぱい殺されてるぞ。神がいるのか。再臨なんてないぞ。実際にみんな死んでるじゃないか。こういうあざけりが来ます。間違いなく。その中にあって私たちはしっかりと立たなければならない時期にもう来ちゃったということですね。保つには、その時にしっかりと立つには、ますます人との交わりを深くし、命の感覚を磨くしかないですね。最初の冒頭で申しましたように、暗い中で、東京をこう、ポツポツ歩いてたんですよ。車止まってるし、タクシー呼んでも来ないし、列なしで待って、並んでるし、寒い中、1時間ちょっと、避難場所を向かって、こっちで間違えてないよな。私なんか横浜住んでるんで、東京こっちだよなとか言いながら行くしかないんですよ。まっすぐ行ったら多分あるはずだみたいな感じでね。しかし平安だったんですよね。心の中ではイエス・キリストに祈りながら、こっちでいいっすよね。イエス様みたいな感じでね。1時間半ぐらい、歩きました。で、私は国際フォーラムっていうところの避難場所に行ったんですけど、国際フォーラム先ほども、申しましたように、いろんなところから、子供連れもいましたね。多分東京に旅行で出てきた人だと思いますけど、子供連れもいっぱいいました。で、その辺にもう、雑魚寝ですよね。毛布なんかももちろんないですし、食料ももちろん配給してないですし、一つ言えるのはあったかいっていうだけですね。そこに雑魚寝状態でゴロゴロゴロゴロ転がるんですけど、その中にあって、心は平安を保てたと。主の光を感じですね。命が流れてるっていうのを感じましたね。で、そこで、死の福音をしようというところまで行きませんでしたけどね。残念ながら、へばって横になってますけどね。で、最後に、結論最後としてそこに詩編挙げてます。119の142編、119編の142から144ですね。あなたの義は永遠の義。あなたの御教えは誠です。苦難と窮乏とが私に襲いかかってます。まさに今ですね。しかしあなたの仰せは私の喜びです。主を唱えるとき私たちの心には喜びが満ち溢れるんです。あなたの悟しはとこしえに義です。そう、義なんです。私たちの罪からの解放であり、命の流れのもとである神の義ですね。私に悟りを与えて私を生かしてください。これを最後にしておきます。ますますこれからいろんなことが起きますが、命の炎を燃やさないように、5人の賢い乙女のように命の炎を燃やさないようにしましょう。